ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。これまでもお伝えしてきたように、この選択理論、今教育現場や仕事上のマネージメントで成果が上がったり、また子育て、夫婦関係といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せています。そして先月、第1回の愛媛選択理論研究大会が500人の皆さんを集めて開催されました。今日はこの大会のために愛媛に来られた日本の選択理論の第一人者であります、日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生にスタジオにお越しいただきました。柿谷先生、こんにちは。
こんにちは。
愛媛でこうやってどんどん広がっていることについては、先生はどのように受け止めていらっしゃいますか？
すごいですよね。実は私、愛媛に来てるんですってある人に連絡をしたら、年次大会を愛媛でやってると思ったみたいで、いやそうじゃなくて、愛媛の人が主催をして、人を集めてるんですよ、でびっくりされてましたね。
そうですか。
ですから愛媛も初めてですが、日本全体でもその地元でこれほどの規模の研究大会初めてです。
地元で単独の研究大会を選択理論で開催するのは初めて、
はい、
おお、
はい、
では改めて柿谷先生、この選択理論とはどんなものなんでしょうか？
選択理論というのはですね、自分の行動は誰かのせいではなくて自分の選択だと。で、行動という時には動いてる行為の部分だけではなくて、感情も考えてることも、そして生理反応、それも一応行動と考えてる。そういうものは全部人のせいではなくて自分の選択だと。
そもそもその選択理論と柿谷先生はどういうふうに出会われたんですか？
ある日、米軍基地の横田基地から電話があって、でスタッフ研修で話をしてくれないかと、
はい、
でその声をかけた人はリアリティセラピーのインストラクターの資格を持っている空軍大佐をしている人だったんですね。
このリアリティセラピーというのが選択理論を使ったカウンセリング、
ね、そういうことですね、はい、で選択理論が誕生する前にもうリアリティセラピーというのがあったんですよ。
カウンセリングが先だったんですね。
そうなんですよ。でドクター・グラッサーは理論を探してたんです。そしてやがて選択理論という理論に行き着くんですよね。
ドクター・グラッサーというのは、私たちはいつもグラッサー博士と呼んでいますが、はいはいはい、選択理論の創設者のアメリカの、もうお年が、は
い、85ぐらいでしょうかね。
もうまさに活躍中の方でいらっしゃるということですよね。
はいはいはいはい、でその方が、まあ、リアリティセラピーをまず最初に提唱してたんですね。でそれのインストラクターの資格を持ってる人が日本にいて、日本で広めたいと思ってた。米軍の基地の中では広がってたんですけど、日本で広がってなかった。でアンテナ張ってたんですね。誰に連絡を取ったらいいだろうと。それで私の名前が引っかかって、それで話に来てほしいと。で話が終わった後で、あなたはリアリティセラピー知ってるかって話になって、いや本は読んだことあるけどもよくわからないと。じゃあ基地で勉強会やってるから来ないかっていう話になって、だから日本で出会ったんです。
当時柿谷先生は立正大学の教授をなさって、
いやその時はまだしてなかったんです。で他の大学では教えてましたけど、その時はカウンセリングセンターをやっておりました。
出会ってみて、その選択理論の前のリアリティセラピーですよね、うんうんうん、どんなふうに思われましたか？
これほど分かりやすい、学びやすい手法がどうして日本で広まってないんだろうと。
へ
え。当時はね、リアリティセラピーというのはね、本を読んだだけではわからない、見せてもらわないとわからない。
ああ、カウンセリングを実際に見ないとってことですね。
ロールプレイを見せてもらわないとね、わからないというような、そういう性格があったんですよね。まあ通常大学の教員がいろんな手法を日本に紹介しますよね。 本を読んでわかるものであればね、
はい、
紹介したかもしれないんですけれども、その自分が実践をして見せてこう教えていくというほど知ってる人誰もいなかった。
ご自身も力をつけないとそれは広めることもできないですね。
はい。
で、柿谷先生はそれですぐ勉強を始められたんですか。
そうですそうです。はいはい。で、初め英語で。
あ、なるほど。ですぐアメリカにも行かれたりました。
はいはい。ですから私は1985年に出会って86年にじゃあこれを日本でまず第一回の集中講座を開こうと。でその集中講座基礎講座というのは全世界共通のプログラムなんですね、
はいはい、
ですからその人がインストラクターで、で私ともう一人が通訳で、で定員はその当時12名、だから英語しかわからないという人と日本語しかわからないという人とかこうその中にいて、で一緒に学んだというのがね1986年なんですよ。
はあ、それからこう今こうやって日本でね広がっている、あるいは世界中で広がっているっていう状況を柿谷先生どのように受け止められますか。
日本では確かに広がっているんですけどもね、もっと広まってもいいかなと。
それは私も思います、はい、これから、まあ、愛媛が起爆剤になって、
愛媛はねどんどん全国にすごいですよ
でしょ、はい、ありがとうございます、はい、で全国にね同じように広がっていくといいなと勝手に思っているんですが、選択理論がもたらす変化っていうのについても最後に伺いたいんですけれども、
はい、
こうやって選択理論が取り入れられたらどんな変化が起こるんでしょうか。
まずね、人間関係が絡んでる領域は大きく変化すると思います。ということは結婚関係、親子関係、それから教育の学校現場、職場、うん、そういうところはみんな変化すると思います。
変化というのは良くなるというふうに思っています。
良くなる方法が分かってくるというんでしょうかね。
それはちょっとしたヒントを最後に先生教えてほしいんですが、それはなぜどうすればですか。
人を変えようと思わずしてしまってるんですね、私たちは。つまり自分が望むような状況でなかったら、その人を変えて望むような状況にしようとするわけですよね。でもそのやり方が間違ってると。でドクターグラスは別のやり方があるよということを教えてるんです。選択理論がそれなんですよ。
別のやり方さらに伺ってもいいですか。
選択理論で他の人の行動を変えるんじゃなくて自分の行動を変える。そうするとこうあってほしいというのと現実との差が縮んでくるんですね。
自分が変わる方が理想に近づくっていうことですね、うんうん、
はいはい、
人を変えようと思ったら
人間関係は人を変えようとしているときには悪くなる。
変化というのは悪くなる方に行っちゃうんですね。
まあ変えられたいと思ってる人っていないですよね。
ああ、ぜひ柿谷先生また次回もですね、
はい、
教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、
は
い、
こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今日は先月開催された第1回の愛媛選択理論研究大会のために愛媛に来られた日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生にお話を伺いました。